はい、皆さんこんばんは。2018年の5月2日、5月になりました。今日まで4月号リビングライフ、来週から5月号させていただきますが、実は今ね、もうちょっと一つメッセージしちゃったみたいな感じなんですよね。今ちょっとこう導かれてね、録音撮ってなかったので、録音聞いてくださってる皆さんには、申し訳ないかなとも思うんですが、まあこれ祈祷会でもありますが、大きく祈る。最近ね、メッセージ覚えてます？あなたの神は小さいって。私たちの信仰が小さいんじゃないんですよ。だってからし種の信仰でいいんですから、小さいなんてことはないんです、私たちは。ただ私たちの考えている神様は小さすぎるっていう話ですよ。私たちが、神様が私の人生にできることはこれぐらいだって、それが問題なんですよ。それが小さすぎるんですよ。神はもっともっと大きなお方なんです。だから私たちは大きな希望、期待を持って大きく祈るっていうことが大切なんだということを、今ちょっとね、10分ぐらいもうなんか説教しちゃったみたいなんですが、はい、今日の御言葉を学んでみたいと思います。イザヤ書の43章、あれ？イザヤ書43章ってその通りです。今年の横浜カルバリチャペルの年間聖句です。実はですね、ここは1月の7日、毎年一番最初のメッセージは貴重メッセージといってですね、貴重なメッセージなんですよね。その年の御言葉、実はこの御言葉ってもう半年ぐらい与えられて、もう来年のはそろそろ与えられるんじゃないかなと思ってるんですけど、祈るんですよ、牧師は半年ぐらい。そして祈って備えて、ね、1月スタートして、その時に、君の名はというタイトルでね、語らせ、もう皆さんもうすっかり忘れちゃってるでしょ。ですから今日のタイトルはね、43章の4節のところ、君の名はという、少し思い出してもらいたいなと。貴重メッセージっていうのは、一回限りで聞いて忘れてほしくないメッセージなんですよ。実は本来貴重メッセージできればね、 CD とか DVD いつも置いといて、新しく来られた方とか、それから何度も聞いてほしいっていう、だって神様が与えてくださったこの御言葉を通して1年間養われるという御言葉ですから、ぜひですね、皆さん思い出して、また1月ネットでも聞けますし、 CD いくらでも焼けますので、もし言ってくださればね、何度も聞いてね、今年はこのメッセージで養われてほしいとは思っているんですが、そんなんで今日はね、少し半分は思い出していただきたいということで、語らせていただこうかなと思っております。さあ、イザヤ書の今日は43章の1節から7節、4月11日の箇所、11時の箇所全体ではないんですが、1節から7節まで、43章の1節から7節まで、で今年の御言葉は43章の4節ですよね。ですから、そのちょうど真ん中あたりですが、7節まで読みたいと思いますね。これは新改訳聖書になります。その前に質問を読むんでしたね。今日も質問2つありますので、質問を読みしたいと思います。まず第1番目、9-1。もしあなたの家が火事になったら、持ち出す3つのものは何ですかと。これ人じゃなくてね、お父さんお母さん、お父ちゃんお母ちゃんおじいちゃんおばあちゃん ではなくて、ものでちょっと考えていただければと思いますね。で、それをどうしてそれを持ち出すんですかということですね。二つ目は、まあ三つなければ一つでもいいです。あなたにとって二節の水、火、炎とは何でしょうと。その中で主が共にあるということ、火や水や炎の中で神が私と共にあるということ、あなたにとってどんな意味を持っていますか、持ちますかということ。そしてまた、なぜ神様はそれらの火や水や炎、試練や問題を取り除くことではなく、あなたと共にその中にあることを選ばれたのでしょうかという、ちょっと深い質問ですが、この2つの質問ですね。さあ、それでは1節から7節お読みしたいと思います。司会者奇数節を読みますので、皆様は偶数節、口語訳、あ、ごめんなさい、新改訳聖書ですが、音読して、いただければと思います。イザヤ書43の1、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。2節どうぞ。
あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、
私があなたの神、主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クッシュとセパをあなたの代わりとする。4節。
私の目にはあなたは高価で尊い。 私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。
恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。6節。
私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを東から来させ、私の娘らを地の果てから来させ。
最後ページめくっていただいて、7節ご一緒にどうぞ。はい。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。アーメン。以上です。では皆さん、ちょっと時間今日短めなんですが、1番か2番どちらか、1つ選んで、答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、今日の聖書箇所と質問をもう一度お伝えしたいと思います。聖書箇所は旧約聖書イザヤ書43章の1節から7節、43章1節から7節。2つの質問はこういうものですね。クエスチョン1が、もしあなたの家が火事になったら持ち出す3つのものは何ですかという、ものですね。人ではなくて、ものは何ですかって、なぜですかというね。2つ目、あなたにとって、今お読みしました2節の水、火、炎と出てまいりましたが、とは一体何でしょうかと、あなたにとって。その中で、すなわち水や火や炎の中で、試練の中で主があなたと共にあるということはどんな意味を持ちますかと。また、なぜ神はそれらの問題や試練を、すなわち火や水や炎を取り除くことではなく、あなたと共にその中にあることを選ばれたのでしょうかという、こういう質問ですね。この2つの質問です。皆さんも一度、録音ポーズしていただいて、止めていただいて、考えていただけると良い学びになるかなと思います。またディスカッションの後、解説のところでまた録音に帰りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、それではですね、43章の1節から少しずつ学んでいきたいと思います。1節ご覧ください。だが今ヤコブよと、いうふうになっていますが、だが今というね、ということはこの前もあるということですね。この前、何があるかっていうと、42章はですね、これイスラエルの不信仰ですね、不従順ですね。イスラエルが神に対して盲目で耳が聞こえないものであるということが語られたんですが、にもかかわらず、だけども今と、私に聞きなさいと、そういうニュアンスですね、ここは。そのような不信仰で私の言葉に耳を傾けなかったとしても、そして捕囚の民として惹かれていったとしても、それでもなお私はあなたの神であるということを、このところからも読み取れるかなと思いますね。今日1節から7節まで読んでいただいたんですが、実はこの1節から7節までの中に、私という言葉が15回、あなたが20回、合計35回まで出てくるんですね。すなわち、二人称、私とあなたとの関係だということですね。私たちの信仰というのは、神がという信仰ではなくて、私とあなたという関係なんだということは、ここからも分かるかと思うんですね。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルもヤコブも同じですね。主の民のことを言っています。あなたを形作った主はこう仰せられる。恐れるなって、過去の中で、ね、一番最初に神が言われたのは恐れるなということですね。これは愛に基づく、許しに基づく。だってこれ、愛と許しに基づかなかったら恐れるべきだと思いますよ、裁きを。そんなものに向かって恐れるなと命じられるのは、神がそれでもなお私たちを愛し、許し、恵まれる慈しみ深い神であるからだという土台がここにあるわけですね。なので理由もなく恐れるなと言ってるわけではないんです。で、聖書の中では、訳によって違うのでね、こう一概に言えないかと思うんですが、よく言われるのは、恐れるなということは365回出てくるって。すなわち、1日1つ、1年
恐れるなと神は私たちに語る。で、恐れるなって神が語った。今日は実は5節にもあるんですね。5節だったかな、2回出てきますが、なぜ恐れる必要がないかってことが書かれてるんですね。神が、今読みましたところ、私たちが不信仰で罪で神から離れたとしても、私があなたと共にいるから、それでも恐れてはならないって、理由はこれなんですね。そこが、この理由が大切だと思うんですね。ただ恐れるなっていうわけではないと。さあ、ここでですね、あなたを作り出した方、2行目、4行目、あなたを形作った方、同じような意味ですけど、言葉が違いますよね、日本語も。実はこのヘブル語自体が違うので、そう、わざと違う方、言葉で訳したなと思うんですが、一番最初の方の作り出した方、訳によっては創造とも、こう訳創造だったかな、訳されていると思うんですが、まあ、この、新改訳聖書では、この作り出した方、最初の方がバーラーという言葉ですね。そして後の方が、ヤツァルという違う言葉が使われています。まず最初の作り出した方、これバーラーと、これはですね、すごい言葉ですね。この間どっかで話したような気がするんですけど、創世記の一章一節、神は天と地を創造されたで使われている言葉です、バーラー。あ、先週話さなかったですか、無から有を創造される方だって神は、ね、その言葉です。ですから何もないところに天と地を作られたんですね。何もないところに光をあれって言ったら光が出てきたでしょ。動物があれって言ったら動物が出てきたですよ。ですから私たちも神の言葉っていうのは、私たちのうちに何もその土台がなくても、素材がなくても、何も良いものがなくても、神の言葉によって創造されるっていうことです。バーラーっていう、これがその、言葉ですね。そしてその次の方はですね、形作った方、このヤツァルっていうのはすでにあるもの、素材を持って、目的を持って何かを作られるっていう言葉です。形作られるって言った方がいい。形整えるっていう言葉です。バーラーの方は何もないからところから、無から有を生じさせるっていう言葉。後の方は素材を通し、ある目的に従って、目的に向かって私たちを形作っていくという、両方とも神の働きですが、創造というのはね、皆さん、そういう意味では創世記はまだ終わってないっていうことなんです。神の創造って、この2つの言葉があるわけです。ですからもう、ね、昔に神は作られた、私もね、新しい命を神様は作ってくださった、それで終わってないっていうことです。さらに神は作られたものを形作られる方、目的に向かって、目標に向かって形作られる方だ。すなわち私たちクリスチャンも、クリスチャンになった時に私たちに新しいものとして作られる、これはバーラーですよね。何もないところから神は新しい命を作ってくださるんですよ。神の子としてくださるよ、私たちを。で、それで終わりではないんです。その後、今度は聖霊様は私たちはキリストの見姿に似せて日々作り変えていくって、前これは礼拝ですかね、足を洗った、これ水曜日でしたかね、イエス様の洗足の話をしましたでしょ、ね、あの時も全身は洗われて清いけど、でも足は洗わなきゃいけないっていう話をしましたよね。毎日は汚れるから足を歩いているとね、その汚れは落とさなきゃいけない。でも全身は洗う必要ないんですよって、もうすでに新しい清いものとなっていますから、同じことです。バーラーとヤツァルというこの言葉。ですから創世記は終わってないんです。神様の創造の技は救われた時に私たちも終わったっていうんではないんです。さらにその与えられた新しい命をキリストの似姿に向けて日々作り変えていく、それが聖霊様の働きなんですね。ですから私たちは信仰に歩まなければいけないんです。この神様の創造の御業に毎日預からなければならないということでありますね。この2つですね。さあ、私が恐れるの後ですね、括弧のあなたをあがなった。あがなったというのは難しい言葉でありますが、代価を支払って買い戻したっていうことなんですよ。だから他者の手に渡ってしまったのをもう一度、そこにはですね、あがないにはですね、必ずこのコンセプトには代価、支払い、犠牲が含まれているんです、ここに。ですから、その犠牲を払うことのなしに、もう一度取り戻すことはできないということなんです。
あなたは私のものってこう書いてあるんですけど、神様は私たちを作られたから私の神のものなんですが、人はアダムとエバがちょうどエデンの園で罪を犯して神から離れたように自ら選んで、神を離れたんですよ。私たちはで所有権はサタンに移ってしまったんですね。ですから何度も話してますよね、このイエス様 の, ほら誘惑のところでね、40日40夜のところで、サタンがね、私を拝んだらこの全てのものをね、想像全てのものをあなたにあげるって、あれ嘘じゃないってことです。人が神に作られてこの全ての所有権を与えられたにもかかわらず、それを自らの意思でサタンに売っちゃったわけですよ。自ら神になろうとして、ですから人は失ってしまったんです。まあ、エサウのね、長子の権を失った、ね、記事もありますように、ですから私たちはもともと神のものなんですよ。でも自らサタンのもとに自ら身を売ってしまったんです。ですからちょうどイスラエルの民がエジプトで奴隷であったかのよう、ありましたでしょ。でその奴隷から出るために、まあ、銃の奇跡があって、そして、この最後には鴨居にね、ほら子羊の血を塗ったって、これ犠牲ですよ。これイエス・キリストのことを表してるわけですよね。代価を、命の代価を持ってもう一度神の民として取り戻しているわけですよ、神が。ですから神のものだったのに、私たちは自ら罪を犯して奴隷となってしまったんですよ、罪のエジプトの。そんな私たちを見慣れた神はもう一度私たちを買い戻そうとして、そして、その買い戻すためにはね、命を持って、神が自らの命を持って支払い代価を払って私たちの命を買い戻したんです。すなわち命はお金では買えないってことなんです。そうでしょ皆さん、命はお金では買えません。売ってるとこないです。命は命でしか取り戻すことはできない。失った命は命でしか買い戻すことはできないですよ。だからイエス・キリスト十字架にかかられ、自らの命で私たちの命をもう一度、私たちが神の所有権を取り戻すために、所有権ってそうじゃないですか、質屋なんかに渡っちゃったら自分のものであっても、それも他者のものであって、それをもう一度自分のものにしようと思ったら自分のものであっても支払いをしてね、戻さなきゃいけない。これ令和っていうところでね、ちょっと時間あるから飛ばそうかなと思ったんですけど、前礼拝でお話したんですけどね、ある男の子がね、プラモデルを作ったよね、船の海に湖に浮かべたけどね、風が吹いていなくなっちゃったんだよね。探したけどどうしてもないって自分の作った。それからね、何週間かしてね、街を歩いているとあるお店のショーウィンドウにその自分の作った船が置かれていたと。これでびっくりしてお店に飛び込んで、おじさんそれ僕のだよって言ったら、おじさんそんなこと言ったって困るよって、ある人がこれ持ってきてね、これをおじさんが買ったんだから、この店に俺で売ってるんだから、今所有権はってことですよね。所有権はこのね、いくらあなたが作ったっつったって、私は買ったんだから、この所有権は私のものだよってね、僕のは悪いけど僕のにあげるわ、返すわけにいかないんだよって、お金払って買ったんだからってね。そしたらその男の子が、分かったよおじさん、じゃあそれ売らないで、誰にも売らないで取っといてねって、うち帰って貯金箱持ってきて、自分のお金持ってきて、全部ね、おじさんに払って、おじさん僕が払うからって、僕が作ったけど僕がもう一度払うんだからってね、お金を払って、でおじさん分かったよ、じゃあはい所有権を戻すよっつってもらった。でその船を抱きかかえてね、男の子は店を出てね、その時にねこう言ったって、お前は2倍に僕のものだって言ったって、その男が。でその2倍に僕のものってどういう意味、それはね、まず僕はお前を作ったろって、だから僕のものだって、そしてもう一度僕は僕のお金でお前を買い取ったから2倍に僕のものなんだよって、
そう言って抱きしめたっていう素敵なストーリーがありますけど、私たちのことです。神は私たちを作ってくださったんですけど、私たちは愚かだね。神のもとを離れて、そして人の手に渡って、サタンの手に渡ってしまった。そんな私たちをもう一度ショーウィンドウ、人生のショーウィンドウに見られた主は、もう一度それを買い戻すために、神は人となって、お金ではない、十字架で自らの命をもって私たちをもう一度買い戻した。だから私たちは2倍に神のものなんだということでありますね。あなたは私のもの、私はあなたに名を与えたってね。これあなたの名を呼んだって、アダムにもね、この創世記のところで名をつけなさいって、それは所有権を表すんですよね。だから子供の名前って誰がつけます？親でしょ。これ親以外にはつけられないんじゃないの？法律はどうか知らないけど、あんまり聞いたことないですよね。親以外の人がつけることはできないでしょ、多分。政府もでき、まあこの名前はダメだよってことは できるかもしれないけど、誰かが代わってつけたとしても、親がそれを受け取らない限り、それをつけるって納得しない限りつけられないはずだよね。でそれは何を言ってるかっていうと、名をつける、名を呼ぶっていうことは、私が生んだものだっていうことですよ。私に属する、だから親が私を生んでくれたんじゃないですか。親子なんじゃないですか。だから他人じゃないんじゃないですか。それと同じように、この世界を神様は人間に、アダムとエヴァ、私たちに与えてくださったから、名をつけなさいって、それは私たちに属するものだってことなんですよ。だからしっかりと管理しなきゃいけないんですよね。だからクリスチャンの環境問題、無関心では困ると思うんですよね。管理するって、この世界を委ねられた働きですから、私たち人に。それも教会の働きですよ、一つの、ね、ですから私たちは責任があるわけです。名が呼ばれるっていうことは、神が私たち、私があなたの名を呼んだっていうことは、私たちは神のものだってことなんですよ。神によって生み出された、神に属するものだということを、たとえ離れて、たとえエジプト、たとえバビロン、たとえもう遠くに神なんかいないと言って放蕩息子のように離れたとしても、あなたの名前は変わらないでしょって。で今日実は、今日のタイトルはね、君の名はって、まあ皆さんよくご存知ですよね。1月7日にちょっとパワーポイントで出しましたけど、まあこれ日本のあれでしょ、最高の映画になっちゃったんですよね。2016年の映画、アニメですかね。国内250億円、今もう300億円いってるのかもしれないね。そしてこの日本の映画は世界125カ国語で、125カ国語ですって、上映されて半年で、半年ですよ、6ヶ月で収益が365億円。日本の映画歴代トップです。さあ更新してるんですよね。ちょっとストーリーをね、知らない人が多いでしょうから、これ見るのはちょっとおすすめしないんですね、私、牧師として。私も見てないです、正直言って。何でしょう、ダイジェスト版みたいなのを見ましたし、いろいろ研究して本も読みましたけど、でも映画は見てないです。ちょっと危険なんですね、っていうのはニューエイジの、部分がありますので。ストーリーはね、これ2人の高校生が、ある朝起きたらね、すれ違っていたって言うんですね。こんなところもちょっとニューエイジでしょ、ちょっとね。違う人にすれ違う。で、最初それも気がつかなかった。ところが、自分は自分でないような。本当の自分でないようなすれ違った。だからそうでしょうね。どこかにそういう思いがあって、自分を誰なんだろうって、自分って何なんだろうって探し出すわけですよね。で、ある時こう、これが飛騨の、あっちの方の、今、駅、えらい有名になっちゃったでしょ？駅がね、電車の駅ですよ。飛騨古川っつったかな？駅かなんかのね、シーンがもう、もう皆さんも見たことあると思いますが、 すごい観光客、世界中から来てるわけでしょ。JR ホクホクですよね。あの辺りか、いや、電車ですれ違うんですよね。その時に目があって、はって思うんだね。そしてお互い次の駅で落ちて、降りて走るわけですよね。あれは一体誰だったんだって。そして途中のこれ神社ですけど、そこで出会って、その階段のところで聞くわけですよね。初めて会ったんだけど、君の名はって。そこで、この探し続けていた誰かっていうのは自分自身だったんだっていう、そういうこうストーリーでありますよね。まあ、ストーリー自体は面白いなとですけど、やっぱりここに深いメッセージあるなと思うんですよね。そこを記しておきました。私たちも私を創造し、私の名を呼び、私を愛する神に出会い、この神に戻った時に初めて自分自身に本当の自分を見出すんだってことですよ。君の名は私があなたの名を呼んだんだって。だからその時までちょうどこの、2人のね、高校生、三葉と滝のようにね、生きていながらも生活していながら何かが欠けているっていう感覚あるわけですよ。何かが欠けているって、何かを探しているわけですよ。何かに乾いているわけですよ。それが何だかわからない。それが私たちの人生じゃないですか。キリストに出会う前の、しかしある時すれ違うわけですよ。こうしてはっと思うわけですよ。気がつくわけですよ。そして神に出会って、神を知っただけではなくて、私を作った神を知るだけではなくて、その作られた私が誰であるのかって、本当の私は誰なのかっていうのに気がつかされるという、ストーリーでありましょうね。ここでね、あなたの名を呼んだって、こうイザヤ書に何度も出てくるわけですが、この名というヘブル語ね、これ皆さんファーストネームじゃないんです。これラストネームの名前です。すなわち、日本語で言えば名字ですよ。ですからこの名は順一じゃないんです。柴田の方です。英語ではですね、ファーストネーム、ラストネーム、ミドルがあるからね、ファースト、ミドル、ラストネームとこう、前の名前、真ん中の名前、後の名前とこう呼ぶんですが、ファーストネームというのが名前です。で、ラストネームというのが名字のことですね。ですから、多分皆さんのパスポートや、クレジットカード、ローマ字でドキュメントには、例えば、皆さんのファーストネームが最初に書かれているはずですが、名字は最後に書かれているはずです。順一、柴田となっているはずです。まあ、日本ではね、柴田順一と書いちゃいますが、まあ、正式には世界出れば、ファーストネームがファーストですね。名前が最初ですね。いうふうになっていますね。そしてこのラストネームというのは、別の名前をファミリーネームと呼ばれています。ちょっと韓国で、今最近日本でもちょっと裁判やってますね。結婚して名前を変えなくてもいいっていう。韓国は変わらないそうですね。多分他にはないんじゃないかなと思うんですが、世界中、ちょっと定かでありません。それは珍しいですよね。ファミリーネームは変わらないっていう、そういう意味はあるんでしょうね、きっとね。でも逆にまあ、アメリカでも日本でも私たちは結婚すると名前が変わるんですよ。で、名前ってファーストネームは変わらないでしょ、結婚しても。何が変わるかっていうと、ファミリーネーム、ラストネームが変わるんですよ。名字が変わるんですよ。それはやっぱり意味のあることなんですよね。私たちも神を信じた時に名前が変わるってことですよね。どういうことかっていうと、クリスチャンになっても私は私でしょ。ファーストネーム変わらないんですよ。私は。順一は変わらないんですよ。 でもこのファミリーネームっていうのは、女性が結婚すると嫁いだっていうか、ご主人のハズバンドの花婿の名前になるわけでしょ。すなわち花婿の家族に入るっていう意味もあるでしょ。新しい出発、新しい名前を持って新しい結婚生活、住む場所も変わるでしょう、ね、生活ももちろん変わるでしょう。いろんなことが変わって新しい家族が与えられて、ね、ということですよね。私たちも神がこの名を呼んだっていうことは、私は神の家族となったっていうことを言ってですね、もちろん私の名前を神様は知っていますよ。でもここでの意味は、深い意味はこの背後にある意味は、単なる名前、あなたを知っているっていうことだけではなくて、ちょうど女性が嫁いだように、そして二人が一人となるように、この日曜日話すところですが、神の家族となったっていうことです。神のファミリーネームを得たということです。だからカソリックで洗礼を受けた時にクリスチャンネームっていうのをもらいますよね。まあプロテスタントで、やっちゃいけないってわけではないです。私もつけて差し上げたことありますし、必要ならば喜んで祈って差し上げますが、新しい名前を得るって、それは神の家族であるということを、ここは、意味している、ということですね。さあ、5節から7節も時間がほとんど来てますから締めないといけませんが、東西南北ってありますね。これはね、主をどこにあってもあなたを呼び戻すっていうことを言ってるんですよ。ですから神の愛から許しから、このあがないから及ばないところなんてないっていうことを言ってるんですね。それはまた物理的距離的な問題だけではなくて、私たちがどれほど神様から遠く離れていても、神は買い戻すことができる。私はあなたを忘れないって、法と息子のように縁国猿の国だと思った人がいるっていうんですけど、縁国遠い国にね、行ったとしても、神はあなたを忘れないって。神はあなたを贖うことができるっていうことを、ここでも言ってるんだと思うんですね。エジプト、エチオピア、セパとかね、あなたの代わりにする。これどういうことかというと、先ほど申しましたように、贖いには、多大な代価が必要だということです。これ一つのネーションですよ、全部。エジプト、エチオピアね、セブンね。一人の人の代わりにワンネーションですかって、そんなに価値があるの？いえ、それほどの支払いが必要なのって、あなた一人を買い戻すために支払わなければならないのは一つの国、それぐらい、いいえ、一つの国どころではないっていうことを言ってるんですね。神の御子が、神自らが命を差し出すほど、あなたは神にとって尊いものなんだって。まだ命を買い戻すっていうこと、それはこれほどにまで多くの犠牲と支払いが要求されるってことです。だから私たちは自分の命を大切にしなきゃいけないってことです。ないがしろにしちゃいけないってことです。あなたの目にはどうであっても、私の目には高価で例えてダブルじゃないですか。ね、手話のところでも高価で例えてこう二つダブルやってるじゃないですか。神にとってはあなたという存在、あなたの命は、もう計り知れない、私たちが想像も及ばないほどかけがえのないものであって、それぐらい私たちの命は大切なものである。神は自らの御子を十字架にかけてまで、あなたという命を取り戻そうとしたということ。だから私たちはね、神のもの、作られて2倍に神のもの、それはどこへ行こうが、どんなに離れようが、どんなに罪を不信仰に陥ろうが、だが今、ヤコブよ、私に聞け、あなたは私のものだ、私があなたの名をつけたんだ、呼んだんだ、あなたは私のものだ、 そう言われてる神の声が聞こえてくるようになる。H2O って書いてあるの、これはあの1月の7日にね、メッセージで話させていただいたんですよ。これ一つの、メッセージになりますよね。H2O ってあの、まあ、あの 水のことですよね、化学式ね。H2O、これはあの水というのは液体ですよね。で、あの氷になると固体になるじゃないですか。で、氷は何かっていうと、氷も H2O なんですよ。じゃ あの今度水蒸気にあの、ね、熱して水蒸気になったら、これは、気体ですよね。水蒸気はもう全然違うじゃないですか、液体も気体も固体も。じゃあ気体になったら何になるのかと、気体になっても H2O なんですよ。液体でも固体でも気体でも H2O なんです。水でも氷でも水蒸気でも H2O なんです。たとえどんなに見た目が変わろうが、どんなに冷たくなろうが、どんなに消えてしまったようなものとなろうが、 H2O は H2O なんです。変わらないんです。私たちもそうです。神のもの、神が作られて、神が呼ばれて、神が買い戻した私たちは、どこへ行こうが、何がしようが、何があろうがなかろうが、どんなに遠く離れようが近くにいようが、 H2O であることには、神の子であることには変わらない存在なんだと。私の人生の所有権が誰にあるのか、今晩もう一度祈りを通して主の前に深く私たちは心を開きたいと思いますね。皆さんの命は、皆さんの生涯は神のもの。私の生涯の所有権は私にではない、誰かにでもなく、神このお方に私の所有権があること、今晩もう一度主の前に、あなたこそ我が神、他にはありませんと祈ろうではありませんか。愛する天のお父様、今日は今年の私たちの年間聖句イザヤ書43章4節の箇所を共に学ぶことができました。このメッセージが私たちの心から消え去ることがないように、聖霊様、今どうかあなたの愛を、許しを、そしてあなたの所有権を今一度今晩私たちの魂に刻んでくださりますように。聖霊様、どうか私たちに命を与えてくださったあなたが、今なおイエス様の形に、イエス様の見姿に日々作り変えてくださりますよう、イエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。